じゃあ普通に僕のを見てもらってください、はい、カメラ見なくていいんで。
その前にですね、僕はあの田中ですけど、今はね、あの戦争の時には正光だったらしい。
正光氏、
はい、
が名前、
はい、
今は
田中になってるんですけどね、正光から田中に養子に来てブラジル行きたいんですから。
あ、本当に、
ね、それであの最初のこれなんかも遅れたですよね。一番最後にはじゃなかったかしら、日本へ行くのは。
あ、じゃあそういうふうに来られたと。
ね、それがあのようやくこっちも気がついてですね、それで田中になっておるからって言ってから。
わかりました。はい、わかりました。
はい、
can I start?
Sure.
I just don't want to have to come to change. Yeah, yeah, yeah. じゃあ自己紹介からいいですか。
はい、いいですよ。はい、田中昭義です。で、年齢は82歳です。それだけでいいですか。
そうですね。
はい、
であのじゃあ当時のまずじゃあ長崎 の, その当時の被爆の話をしてもらいます。どのように長崎に来られて。
ああ、そうですか。はい、もうだいぶ忘れたけれどもね、あれは長崎の大村にあった衛生兵だったでしょ。
はい、
で大村でですね、あの海軍病院があったですよね。そこで新兵出てから看護兵は普通科中科目を受けなかったんですね。その普通科の教員しよったですよ。そしたらあれが何日やったんですかね、原爆の落ちたのは8月の9日やったですか、長崎が。でその時はもうちょうどやりよったけど、みんな避難してですね、明くる日に僕らは看護兵だから兵隊を連れてですね、実習方々にあの佐世保に行きました。
佐世保、
はい、あ佐世保じゃない、長崎、
長崎の市内、
はい、市内、市内行って駅前のところじゃと思うんですが、そこの辺でみんなと別れてですね、僕らはあのなんか後ろの方行って防空壕があったですよね。そこへ入っていて怪我人を収容してですね、それから番方帰ってきたですよね。
どんな感じだったんですか、その時。
いやもう長崎の何もなかったですよ。もう飛んでしまって、そんなことも最初のうちは我々は分からなかったですもんね。あれ何かちゅって確か広島に最初の時なんかね、いや日本でもああいう広島あのなんとこれだいぶ大村とも離れてるでしょ、
はい、
だから長崎の落ちたちゅうことは分かったけど、あの兵器ができて人と落としたら行くちゅうじゃないかちゅうような話しか分からなかったですもんね、
はい、
それから何しちゃったらどうも広島へ落ちたかと同じがらしいということで、それでまあその日はまあそういうふうにしておって、あくる日にその話あの現地へ入っていたでしょ、兵隊連れてですね。
どういうか、その時に見た光景っていうのはどういうもんでしょう。
いやもうこっちに何もなかったですよね、あくる日ですから。防空壕の中ではもう怪我人がいっぱいおってから、その人たちをトラッタしてですね、まあ、僕はあの何じゃったからあの貸し館じゃったから外で入り口で養生するだけで 中へ入るのは兵隊が入っていてですね、全部連れてくるですよ。で、中の様子は見えんですよ。外でその怪我人を捕らったする衛兵兵の仕事ですからね。
どのようなあれでした？見たものって。
まあ、やけどしたような人から切り傷したような人、そんな人ばかりですよね。女の人はほとんど女の人で。
ちょっといいですか。これドアなんかし、ドア Is there a door?
No, there is
not. 何か。
いや、いいですけど。それで見たものっていうのはやっぱり傷、切り傷から、ほら皆さんほらよく話しに聞くと、顔がみんな皮膚が焼けたりとか、
その防空壕の中に入ってる人はですね、うちらの人は見えんですけど、外へ取り出してきた兵隊が取り出してきたのはほとんど やけど少しした人が手の方から体の何かで生え切った人やったですよね。それで僕ら塗ったりしたですよね。そうやって一日そこで、
それでその後は、
その後はもう兵士が帰ってきたですから。
じゃあその次の日に8月10日に長崎に入られて、で衛生兵としていろいろ怪我人を見て、
はい、
でもう少し具体的にそこのところ話してもらいます。その後、
いやもうそれはそこは一ところですから、我々は命令ですから、ほぼ動くわけにはいかんですもんね。中見て回るということは、その病人の手話をするだけのことしかできんですよ、時間まで。
でその夜は帰られて、弊社に帰られた。
え、
その夜は弊社に帰られた。
はい、帰りました。人はよくですからね、やっぱり一緒にいたもんでも200人ぐらいおるですから、心配は一緒ですからね。
はい、
はい、
でその帰り道とかに、なんでその次の日はどうされたんですか、また行かれたの。
いや、それからあとはもう我々は行かんずつです。我々はその時だけ行ってから、
でその後もその後もう全て終わった。その後で全て変えてしまって、
はい、
それ以上も長崎は見る必要はなかったの。
はい、長崎は
それどんな感じですか、その時。
もう長崎は何もなかったですよ。
でもそのいろいろほら話によると、いろんなもうすごい地獄のようだっていう話を聞いたんです
よ。
いろいろもう地獄のようだっていう話を聞きましたけども。
ああ、そりゃそうじゃったでしょう。あれだけの女じゃったら地獄のあれにみたいなもんじゃったでしょ。僕らはそれからこう帰る時も広島を通って帰ったですもんね。広島なんかでももう何でも役目はなかったですもんね、何でも。
でそのなんかその長崎出る時とか、やっぱそういう道中に死体が転がったりとか。
そんなに我々はもうやっぱりお国のために生きてるんだから、死ぬのが怖いというのはないずつだったですからね。死ぬのが当たり前のぐらいで行ったですから。
でもその時やっぱ怖いと思いました。
怖いとも思いませんけれど、やっぱりアメリカの野郎ちぐらいのことでから、我々は負けたということはまだ頭にないですからね。ああ、これからやらないかっちゅうだけのことですよ。それで15日の日か、小村かにおるときに、下に重大放送がある国聞いてこい言って、 我々あの教員が3人ぐらい一緒にいて聞きに行ったですもんね。聞きに行った時には、あ、よくちんが胸を心得よいうことぐらいしか聞もういた時には分からなかったですもんね。でもこれで戦争は終わったのって言ってから、それからこれにはもう一体みんな返さないかんから、それの準備して帰ってきましたけどね、うん、長崎はだからその時だけでもう長崎の何もあの駅のところ何もなかったですし、
やっぱその時やっぱこれが人間のできるものだみたいな、
え、
これが人間のすることかみたいなことを思われました？
いやー、そんなこと、こっちはないんだから、兵隊の方ですからね、向こうに同情してどころか、こっちはまたこれからいてからやらないかという場の考えですよね、うん、あの自分に兵隊に行くと、まだ僕は20歳だったですもんね。同じ兵隊でも、あの普通の帳簿から来てるのは19、20歳ですもんね。まあ、年齢はまあみんな一緒ぐらいだけど、僕は17年に兵隊に入っちゃったですから。それでやっぱり負けたというような気は先日じゃったでしょ。そんな考えはなかったですし。ただその重大放送じゃいうのを聞いてきてから、それからいよいよ日本も戦争は終わったということで、それでみんな静かにちゃんと自分の家に帰る準備をしてから帰ってきたですけどね。それまで向こうがどんなにあれしようかな、向こうが勝つというような思いはしてなかったですし、戦争に負けるというような思いはしてなかったですし、一人でももう我々国に命捧げてるもんだから、どうで死なね帰れんぐらいにしか思ってなかったですから、
ね、それを負けたと思った時はもうどう思いました？
いやー、それ残念に思ったですよね、うん、他に言いようはないですよ。残念だったちぐらいしか
信じられなかったよ最初は。信じられなかった。
ああ、最初まあその重大放送があったから、それを聞いてから我々は天皇陛下の放送やったですもんね。それを聞いてからまあ納得したですし、
はい、それまではもう全然納得できなかった、
ね、ああ、ね、それはできんですよ。
その後広島通ったのいつですか？
広島通った時には終戦が15日だったですかね、はい、16日頃じゃなかったですか、
広島に通った、
はい、
広島市内ですか？
いや、なんで汽車で通るだけですから、駅の旗のない、向こう見たらもう何にもなかったです。
そこでもじゃあ放射能を浴びてるっていう可能性もあるわけですか？
ああ、そこも分からんですね。
あと大体大体
その自分では放射能じゃ何じゃちゅうことは我々の分からなかったですし、原爆の落ちてから放射能を浴びるじゃ何じゃちゅう、そんな考えはなかったですし。
でも黒い雨とかいろいろ見られましたよ、その病気いる話によると。
ああ、そんなのは覚えてないですよね、全然もうそんな修正になった時なんかですもんね。だからその話、放射能とかなんとか言うて今度で、あの子供たちにも影響するやわからん言うてから、はい、あの結婚する前もですね、前ももうそれもずっと頭ですよ、言わなかったですよ。
なんで言わなかったんですか？
あの放射能を浴びちゃったら子供ができて、子供がこれアレジャダになって、あの破たんもんになったりするっちゅうようなことを聞いたですもんね。だからそういうことを 昔は隠しておったやし、僕らの時にはそうだったやし、うん、それからブラジル来ても何年もしてからやしよね、この原爆の被爆のあれがあるという話聞いてですね、じゃあそれじゃあもし何かあったらいかんからということに、それで日本から2年に1回ぐらい前、うちはお医者さんが領事館まで来たですもんね、はい、それに合わせてから見てもらいに行ったでしょ。それで僕らはまあそんな手当てでは何でしょうことも知らんからですね。それで後で聞いたらそういう手当てももらえるっちゅうから言ってから、あの森田さんたちも世話してくれてですね。それで僕は何したのは何年だったかな、一番後じゃったですよ。ほとんどそれからあとはあの何やあの何年になるんですかね。
それを最近もらったのはいつですか。
確か2年、3年ぐらいになるかですね。11月か12月頃ですよ。
つい最近もらったんですね、これは。
はい。
これはじゃあ実際向こう行かれて。
はい。もう日本へ行くに呼ばれになったのは僕はほとんどおしまいじゃなかったかしら。それで日本へ行ってから、あの長崎の病院の院長さんか、はい、山崎とかなんとか言ってね、その人もこっち来ちゃって、それで行く時には僕は一人であの行ったですから、ちょうど同じ飛行機じゃってですね、それで行ってから向こうに確か山口さんとかいう人が、県庁の人がですね世話してくれて、それで僕ここにも写真どっか置いちゃったと思う。
本当に
向こうへ行ったらあの写真を見せてくれたでしょ。至る時に僕は下士官があの3人ぐらい4人写っちゃったでしょ、下士官が、はい、そしたらあの県庁行ってから女の人が、あんたこれでしょ言ってから、その写真を見せてくれたですよね。ああこれそうで、これを要は自分に持ってるよってから、帰ってきてみたら同じ写真があったですよね。それですぐもうあの最初はあいつがあのあれで、あの糖尿病であの行ったですよね。それで糖尿病で言ってから、それでずっと薬は飲んでやっておったんですけれども、そしたらこの7ヶ月、8ヶ月は後ですからね、今度はあの血の便所が出たり吐いたりしたですね、2回ぐらい。
それいつですか。
それがね、確か5月頃じゃなかったかしら、4月か5月頃。
今年の。
はい。それからあのこれ病院行ってですね、病院で10日ぐらい入っちゃってから、それでオペラしたらいいから言って、でオペラするにしちゃったけれど、一体何かこう人体をこんまきないっぱいつけてるですもんね、調子が悪いから。それで夜中に看護さんが来てからあの聞くけど、僕は自分のブラジル語使っていいよと思うけど、何か日本語が混じっちゃったかどうか知らんが、一人の看護が自分の国の言葉を使うたち俺らには分からんちゅって、俺そんなこと言うと覚えがないがなと思って夜考えやってから、それからこれは俺はこのところであの手術して 言葉も通じんのにやりやったらもうほらいかんと思って、それでやめたですよ。俺はもうオペラすること、手術すること嫌だから言ってから看護婦に言うてですね、それでやめて、会うとくれたから帰ってきたですけどね。でそれからあと2ヶ月くらいしてもう良くなったかなと思ったら、また血を吐いたり血便が出たりしたですもんね。それでその便所でもう白いになっちゃったですよ。それで会いたから子供が番号っていうところにおるですもんね。それがそれの娘が一人医者になっておるですよ。だからそれら連れてきてから病院へ行こう行こう言ったけど、だから俺も絶対行かんちって行かだったけど、それから2、3日して お医者さんのところへ行ってから診察受けたら、やっぱり、血が抜けてるからリゲル打たないかんやってですね言われたらしい。その後その孫が医者やってるから2回か3回ぐらい生きてからリゲル注射してですね帰ってくれるでしょ。
そうですか。
はい。
これじゃあちょっと戻りますけど、そういうお病気は被爆と関係してると思われます？
僕は思わなかったですけど、ここへこれ日本語が入るテレビですもんね。そのテレビで自分に80歳ぐらいから急にいろいろ病気ができるっていう話を聞いたですもんね。そしたら僕には兄が日本におるでしょ。で兄もその自分に電話してきてですね、お前それ原爆の関係がある病気じゃないか聞いてみようちょって言うたけれど、もう今更聞いた知識がないわちって聞きもしなかったですけどね。で、あしたら急になったですもんね。何にも自分にはここなその意が言いたいしゅうこともないとつですね、そのままじゃったでしょ。痛くもどうもなかったでしょ。
それ急にやったそれおかしいんですから。
それでそのテレビで話を聞いたら急にそういう病気ができるっつって話聞くと同じような感じだったから、やっぱり原爆の関係があるんじゃないかなと思っておったでしょ。でここの医者に原爆のなんじゃ言うたち僕ら言葉が通じんからですね、そんな話もしなかったですけど。
話は分かってくれないじゃないですか。
分かるか分からんかどうか知らんけど、上手話したら分かるかも分からんですけどね。それ自分に戦争にちょっとやって男ちょっとやって余計おらんですもんね。この辺でもこの辺でも余計おらんですよ。
じゃあブラジルに来られた理由というのは、
それは家内のですね兄がこちらに来ちゃったです。はい。それでまだこの移民は始まってなかったですよ。呼び寄せ移民だけできたですもんね。それで兄の方が呼び寄せてくれてですね、で家内とクレマリードですけど、これのエラのママイと二人しかおらなかったです。それで終戦になってから帰ってきて、僕はそこへ養子に行ってから、それでこっち
終戦後はそういう被爆からの症状とか出なかったんですか？
でんですね、でんで、 やべっちや何じゃじゃそんなことなんか病気なんか調べるあの、ね、なかったでしょ。普通働かないんだ。一銭もないですからね。最初は板垣中ところに入っていてですね、その偉の兄貴がおったですから、そこで1年ぐらいやって、それからここへ土地買ってから入ったやし、
そこのジャヘリ、
はい、はい、そこもほんのペダスがあってから小さいやと、ほんでそういった追加研ぎして今おかげでだいぶできてるけど、もう自分が年がいたから何も要せんから
子供、何それ畑なんかやって
るの？畑は子供がやってます。もう自分の二人はもう子供はエンジニアルにおるですけどね。
じゃあその畑で何をあれされたんですか、栽培？
最初のうちはですね、トマト作ったり何かに作ってね、 おかげさまであんまり貧乏はせずに、一生懸命、体もまだ元気なもんですからね、やってからメルカードで自分で荷物まで持ってね、いてからおかげさまでだいぶ儲けていたでしょ。儲けていたからこんな土地なんかも買えたですけどね。
じゃあそのブラジルに来られた理由というのは呼び寄せされただけだったん
ですか？そうです、う
ん、日本を去って新しいものを求めたいみたいなのはなかった？
いや、そんなないじゃない。とにかくまあ家内と家内のママがおったですからね、それをあのエラの兄ですからね、長男で一人男の子だったし、それはもう戦前来ておってですね、それからもう一人姉がエラの姉がおったし、こっちにですね、だから二人がこっち来ておるから、自分を年寄りを連れてきちゃったら喜ぶんだろうと思ってこっち来たでしょ、うん、で来たらもう誰もそんなに手伝ってくれんですもんね。やっぱり自分に働かないからですから、自分たちで働いて、それで糖尿病じゃいうのは いつ頃じゃったか、何か知らんで日本から来たお医者さんが測ったかどうか知らんけれど、もう忘れたですよね、糖尿病じゃちゅうことですね。それでその薬飲まないかにつって、もうずっと薬は今でも飲んでます。で今度この間手術せないかんよった時も、まだ糖尿病下げちょいてやらないかんよってデモらしよったんですけどね。
わかりました。じゃあその被爆の可能性はないことはないと思われます、うん、よくわかんない。
うん、
被爆のその
まあそんな何を日本へ行った日本でお医者さんが言うのには、あの被爆したら糖尿病になるから糖尿病とつけちゃけ言ってから、これも糖尿病つけちゃうですよね。
だからね、被爆後遺症と、
はい、
糖尿病は、じゃ今かかれている糖尿病、被爆後遺症と言われてるわけですか。
はいはい。
それどう思います、その61年前に落とされて原爆を、今になってそういうふうにそういう影響が出てくるっていうの
は。はい、まあそれはね、まあ、糖尿病は何だったんですけど、今度がんじゃいうのは今になって出てくるっちゅうのテレビで聞いたり、日本から兄貴が日本から電話でですね、もう一回調べてもらえってから、まあその時に兄貴が糖尿病じゃない、がんで入院しちゃったですよね、うん、それから帰ってきてそう言うたんですけど、だからやっぱりと、がんちゅうのは80歳ぐらい来たら出るちゅって、急に出てくるちゅったけど、そんな話を聞いたら 同じようなもんだったですもんね。だからこれはおそらくその被爆のに関係してるんじゃないかなと思って自分には思っておるんですけどね。
でもそれに対して恐怖みたいなのありますか？っていうか怖いっていうか何が起こるか分からないっていう意味では
。ああ、もう年がいてるから死ぬのは当たり前だろうけど、やっぱりないですね。怖いことあるですよ。いつぼっと行くか分からんし、今も痛くも何もない。薬はずっと飲んでるんですけどね。薬飲んでおる。2週間に1回ぐらい、馬を開けてからリンゲルを今打ってくれようですけどね。
結構、それやっぱ怖いですよね。
ああ、まあ、こっちに行けばいいけど、苦しゅうて死にたくはないですよね。だから、死ぬと、うちの家内も、そのちっとでも生きちゃってくれって言ってから僕も何もせずとおるですけれど、えらも俺ここ一人でこんな子におるのは危ないでしょ。そうかと言ってから子供は二人おるですよ。長男はエンジニアルのおるし、次男はあっちの番組っていうところにおるですよね。そこへパパが死んだら連れて行く言うけど、自分には嫌じゃちゅって行きたがらんですよ。
難しいですね、その点
ね。ええ、やっぱり嫁があれなんかもうポルトガル人と一緒になってるんですけどね。向こうもよく世話してくれるけれども、何ちゅうても言葉も通じんですからね。それでえらまだよいよりもっとまだ悪いよ。出ていかんからね。どこへも出ていきません。うちでやるだけのことですから。だからなるべく生きとってもらわな困るっちゅって言うんですよね。まあ本当一人になったらやっぱりなんぼ子供のうちじゃちゅっても自由にできんですもんね。子供はまだ働きるですから。
もう今何歳ですか、田中さん。
そうですね、一人は
今田中さん自身82歳
よですか。82歳です。12月の27日で82歳です。
でその田中さんにとってその原爆っていうものはどうですか。なんていうものですか。田中さんの人生にとってその原爆にあったっていうことはどういう意味を持ちますか。
いや、あんなものを落として何も考えない人を殺してしまえなんて、それこそ人間の何じゃないじゃないですか。まあ科学が進歩してくりゃそれが当たり前でしょうけれどもね。昔の我々の自分には一人一人が戦争にいてか一人一人が殺し合いの時代だったですけれど、ああいう武器をドカーンと放られたらんた、その現地に行っておる人ならともかくも国民のね、女子供が全部殺されてしまって、あれのあんた何なんかすごいもんじゃないですか。あれ見て何も思わん人おらんはずですよね。
その時やっぱ感じたものっていうのはやっぱ怒りみたいなもんですか。
ああ、そうですね、怒りはありますよ。だからこれから俺たち見てこれからまたそれやらねえかんちゅうことで兵隊を教育していく立場ですからね。そんな話してやるよったらしいよね。
これから負けないとどういう話ですか、これからは。
これからそういうもんに負けんように言ってから いや、 やらねえかんちゅってから言うだけのことですよ。看護兵だから他に手はないですもんね。どんどんそこを住んだら、そこで3ヶ月やったら今度は現地へずっと、ま、回るですもんね。僕らは最初この何入ったでしょう、ハリオの改編だねですね。それからここで新兵教育を受けて、それから佐世保の海軍病院で普通科の教育を受けて、3ヶ月受けて、僕らは朝鮮の方へ行っておったですから、朝鮮から帰ってきて広島にの海軍病院で高等科の普通科高等科とあるですもんね。海軍で高等科の試験に通ったから、あっち広島へ来たですけども、ちょうどもう戦争の間から中止になったですよ、高等科はね。それから佐世保帰ってきて、佐世保でおって民間貸し借りになって、今度は新兵教育行ってから、萩尾行ってから10日ぐらい受けて、この萩尾じゃないわ、なんちゅったかな、とにかく改編団で受けて、それから次が萩尾の改編団の新兵教員に入っていたですもんね。で新兵3ヶ月を教えて、それが高等科、普通科へ行くのに一緒についていったですもんね。
今その世界中でいろんな核が作られてるじゃないですか。でも今もっと新しい技術でもっと力の強い核がいろんな世界でいろんなところで作られてると、で万発もあると、それを実際核を軽減された小長さんとしてはどう思われますか。
いや、もうあんなものはもう全部廃止してね、国の今朝鮮でやってるじゃないですかね、北朝鮮がそれやって日本なんか危ないもんじゃないですか。あれ一発放り込まれたらね、近いから、だからあんなものはぜひやめてもらわないかんよね、どうなるか知らんけれども、あんなものは今戦争をやるためには必要か知らんけれども、人間をね、平和に生きていくためにあんなもの使われたら危ないもんですよね。
今日本の若者はあんまりその長崎とか広島のことあんまり知らないっていう現状になってるんですよね。
はいはい、
あんまり皆さんも修学旅行で日本に行ったりしなくなってる、そういうことについてどう思われます？
だからそういう原爆の名前知らんから幸せじゃないですかね。
幸せっていうの
は何にもそんな原爆のことを見ておるじゃないし、戦争を見ておるじゃないし、幸せの方じゃないですか。
でもそれをあんまりそういうこと、そういう歴史を知らないっていうのはどう思います？日本人としてそういう若者が日本の若者がそういう歴史と、はい、日本でも大事なそういう原爆の話とかを知らないっていうのはどう思われます？どんどん忘れて、日本人としてどういうそういう経験を忘れていってしまってるという、
今はもう分かるでしょ。日本人の人も北朝鮮の核兵器のあれで、だから日本の人なんかでもそんなのは必要でないと考えとるんじゃないですか。
いや、それがでもその日本の若者はどんどんそういう被爆のこととかをあんま知らない世代が、その戦争を知らない世代、それプラスその 戦争とかそういう歴史をもう忘れている日本人がいるんですね、いっぱいね。
はいはいはい、
そういうのどう思われます？
だから僕はそういう人は幸せだと思うんです。
幸せですか？
はい、何にも知らずにあんた生活ができればそれは一番幸せじゃないですか。
でもその代わりその過ちをまた繰り返してしまう。
ああ、その時にはだからないでしょう。日本におる時、我々の時にはもう小さい時から戦争ばかりの話しかないですもんね。だから大きくなったら兵隊に行って戦争してから命を国に、天皇に命を捧げるちゅうだけの話ですもんね。そういうふうに育っておる時代だったですから、僕らの子供の自分からはもうあの満州事変とか何とかあってですね、それだけしか話がないですもんね。だから何も知らんちゅう人は僕は一番幸せじゃないかと思うんですよ、今の日本の人なんかでも。だからその核兵器の あれが北朝鮮にやっておるのを、まあ、やめるようにやっておるけれども、そいつがあれですね、やまれば幸せじゃないですかね。
でも同時にやっぱそういう過ちをまた核を持つとか日本も話をしてるじゃないですか。
ああ、やる人もおるですけど、言う人もおるですよね、日本でも。
そう、どう思いますかって言ったら。
いや、僕らは何とも言えんですけどね、あの誰か中川さんか核かあの兵器を作らないかんとかなんとかあの人たちはまあ戦後生まれたろうけれど、お父さんの時代からそういう政治家だったから、いろいろそんな話も頭に入ってるか知らんが
難しいですよね、
ああいう人がまだ今からそんな話していいもんじゃろうかとこう思うんですよね、まあ僕らがテレビいつも見ておるからそんな話ができるんですけどね、これテレビ、日本のテレビも見なかったら、あ、全然日本の話なんか分からへんですよ。ブラジル語なんかって、いまだに絵を見て推測するだけのことですもんね。
今ここで幸せですか、ブラジルで。
もう幸せとせんといかんですね。もう82歳にもなって、不幸じゃなんじゃ言うてもどうも始まらんじゃないですかもうわずかな人生でもういつ行くかわからんような体になってるんですけど、まだ僕はもう 2,3 日前までここに下へ降りたことはなかったです。でこの間子供はちょうどヘリアだからあのバンコ行ってこないか用事ができたから僕は行かないかもんだから、昨日おとといかようやく連れていてもらってからそのバンコの方をやってきたんですけどね。
じゃあ今
行
けないですね。そしたら、まあ、外はまあ、お体は疲れてるからですか、やっぱ。
まあ、
歩くのは大変ですか、結構。
ああ、もう歩くのも大変ですし、体も疲れてから、もう今日あたりはもう少しいい方になってきてるでしょ。はい。
わかりました。
もう、毎日僕は寝ておるでしょ、もう。ここじゃテレビばかり見るわけだから、だから2回行ってから、あこで寝てから赤いからあれで本堂を見ちゃって寝ておるですよもう嫌になってきたですよ、8ヶ月も
糖尿病。
いや、この 何ね、癌になってですね。
これじゃ今癌はこれ今治療はされてないも
ん。治療やってますよ。
どんだけかなり進行してるんですか癌は。
まだそれ分からんですね。あとシャッパ取りに行きませんから。うん、薬をもういっぱい手が持ってるですよ。がんの薬を毎日飲まないかんですからね。がんと何とは。あら、もう薬代でも大きいですよ。
いくらぐらい払ってるんですか、薬代で。
いや、安い薬でも一箱は瓶中ぐらいですよね。
で、一月どれくらい払ってます、薬代だけで。
薬代だけでも100〜150払ってるですね。時に。はい。もうだから早く茶が回らんと薬代が持てんです。まあ今少しは年がいておるから少しは安くしてくれるんですけどね、薬は。
でまたその健康手当があるから毎月楽なんでしょ、そしたら。
まあ健康手当たちあれですね、日本から送ってくれるですからね。だからそれで助かります、わずかでも。
わずかですけどね。何よりもしてたね。
3万ポーコですから、前はもう少しドルが上がったからよくやったけど、今度はドルの値打ちがなくなってきたから、毎日何したら下がってくるですよ。
下がってきます、ね。それはどう思います、日本がこういうふうに支援されてるってことについて。
まあ、ありがたいもんだと思ってます。はい、僕らは戦争に行ってもあんまり長い間おったがじゃないからですね、その手当てはないですけど。
僕なんか写真とかあるんですか、他に。
さっきにしてもらって。ああ、写真がどっかあったと思って僕今探しておるんですけど、どこへやったか知らんけど、日本でですね、友達と一緒に写した写真があったですよ。ここにもあれが来てるんですけどね、この保険を味を出してくれるって来てるけど、これ僕はできんですよ。
なんで？
子供はですね、払ってくれてるんですよ、もう何十年もですね。だからそれと今いちいち調べても困るらしいんですよ。会社との約束でやりようがだから。で会社の方はいろいろあるでしょ、ブラジルのことだから。だからもう知らないからもうやめたですけどね。おお、ひだこ、どっか写真がこの間まであったですけど、カバン取ってくれ、そこへ俺の写真が行っちゃったがありませんかね。
カバンの
中そこに置いちゃう、カバン。確か取れちゃったと思う。その上にないかしら、その中に。
今、胃の
がん
の件で痛むんですよ、と。疲れる。
今痛んではないです、はい。だからそれだけでも助かるですよ。その中に写真がいっちゃってあったかね。これ、あれか 藤田さんちゅうと。
あ、そうちゅうやってくれてるわけ。
あ、この人がいた時に世話してくれたですよね、
はい、
この人って山口さんちゅう人。はい、これ山口さんですね。
はい、わかりました。
はい。その中にないかね、写真が。どこ入れてる？
小さいわ。
あの、ふと左手で撮るの写真。
ああ、この前の向こう持っていっとったな。
ヘイダーさんがこっちにあって、ヘイダーの時の写真がどこになるかね。
あ、ハミのみんな。
ハミのみんな。
友達と落としちゃったの。
友達と落としちゃったらどこだった。
とってもちょっと
これで持ってきたさ。
ほら、写真撮りないの。
なかったらもういい
っすよ。写真撮りない。うまいよね。
そこに田中さんの写真もあります。昔
ないですよ。これがあの戸籍謄本ですよね。
はいはい
はい、ないな、ちょっとどこやったかさ、こういう時には出てこんもんだ。
もう人
が置いてない。その中にないよ。これに流れ置いちゃって。
あ、すいません。
覚えてるの、
この間うちに見よったの。
まあ、なかったらいいですけどね。
ねえ、こんな時には、こんな時には見つかりゃせんよ。もういいよ、
しやがる。これじゃないの。
あ、これ。
これ、この間
に
これ遊んでいる
やつ
は。
どっち行っちゃった？
こっち
な
の、
ほら。これ、こういうふうに写真、カメラにしてもらいます？
これが、あの、何した時の。
それが、衛星の時の？
はい。
これがあったから、被爆で撮れたんですか？
はい。これが向こうにはあったんです
よ。それが証拠となって、被爆者手帳を撮れた。
はい。向こう行って見せてくれたし、これが僕ですもんね。
それどこで見つけたんですか、それ。
僕はこれ持っちゃったやつやんだ。
あ、本当に。
ええ。向こう行ったら、県庁行ったら県庁にこれがあったから。
ね、友達がもらえる。
一緒に行った人もらえる人があるでしょ。うん、はい、うん。
もっと竹らさな打つのかな。
うん。
出ないといない。
メール受けて
ちょっと待って、もうちょっと上げてもらえます？はいはい。